それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書1章15節から18節です。157ページをお開きください。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章15節から18節。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。それではこの聖書箇所から神を解き明かされたと題しまして、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。我が家のですね、近くを通ります道路に、桜並木の道がございますけれども、すでに紅葉が始まっておりまして、秋の深まりというものを感じます。今日のこちら の生け花にも小さな秋があろうかと思います。もう皆様よくご承知の通りですね、9月の末日をもちまして全国に出されておりました緊急事態宣言は全て解除となりました。とはいえまだコロナの感染予防というのは必要ですし、専門家の方々もその点第6波が来る可能性がある。特に海外のですね、ワクチン接種が進んでいる国でさえ感染が拡大しているという事情もございます。お互いにですね、今後どのように動いていくのかよく分かりませんけれども、予防には気をつけて、そしてまた完全なですね、収束がなされていくように主に祈ってまいりたいと思います。さて今日はですね、先ほどお読みいただきましたこのヨハネの福音書1章の15節から18節までを学んでまいります。ここにいらっしゃる方々もそうですし、私たちの周りにいらっしゃる方もそうですけれども、私は神様を自分の目でですね見ましたという方はいらっしゃらないと思いますし、そういうお話を聞いたという方もいらっしゃらないと思います。聖書に登場する人物で神様と共に歩んだ人物の一人、偉大な指導者でありましたモーセ、彼はですね申命記4章の12節でですね、肉体を持たず霊的な存在者でいらっしゃる神様について、こう書いております。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが姿は見なかったと語っています。神様の声は確かに聞いたかもしれないけれども、神様ご自身の姿をイスラエルの民は見なかったでしょうと語っているわけですね。ただ人となられた神の一人子イエス様だけが恵みと誠という神様の性質を持っておられるこのお方がですね、神ご自身を 解き明かされたのだと、この福音書を書いた使徒ヨハネは書いております。18節には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのだであるとあります。イエス様は永遠の昔から天にいらっしゃいました。そして父なる神様と聖霊なる神様と共に過ごし、親しい交わりをしておられたお方です。そのイエス様が今から約2000年前、15節にこのバプテスマのヨハネが、この私の後から来られる方は私に勝る方である、私より先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことですと、そのように証言をし、そして私たち人間と同じ肉体を持って、すなわち 100% 神様でいらっしゃり、同時に 100% 私たち肉体を持っている人間と同じようになられた。イエス様自身はですね、天にいらっしゃって親しい交わりを永遠の昔から続けておられたわけですから、聖書が私たちに示す父なる神、この方がどういう性質を持っておられるお方なのか、またどのような考え方をなさるのか、またどのように行動をなさるのか、そのことは非常によくご存知でした。ですから人となられたイエス様ですけれども、その言葉や行いを通して天にいらっしゃる父なる神様がどのようなお方なのかを明らかにすることができました。イエス様がですね、十字架にかかる日が近づいた時に、弟子の一人にピリポという人物がおりました。ピリポがイエス様に尋ねました。主よ、私たちに父を見せてくださいと。要するに神様を見せてくださいというふうにお願いをいたしました。するとイエス様は彼に答えられました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見た者です。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？イエス様こそ霊的な存在者で清いお方である父なる神様、この方を目に見える形で私たちに示してくださいました。このイエス様と出会って、人生の途上でですね、一人一人出会いは違うでしょう。そしてイエス様を私の罪からの救い主であると信じた人はですね、実にイエス様を通して天にいらっしゃる目に見えない父なる神様を見たということになるわけです。特にイエス様はですね、このヨハネが指摘しているのは、神様の非常に重要なご性質であります恵み、そして誠と、この2つのことを表されてまいりました。 17節には律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると記されております。私の他に神があってはならないで始まりますモーセの十戒をはじめとする律法というのは、神様が私たち人間に守りなさいと示された法律、ルールであります。これらは神様からですね、当時のイスラエルの指導者でありましたモーセを通して与えられました。それに対してですね、イエス様というお方は神の恵みと誠をご自身の生き方を通して表されたということです。神様というお方は私たちの言葉、また立ち振る舞い、それによってご自身の態度を変えるということはなさいません。恵み、つまり一貫して変わることなく私たちを、私たちの過去、現在、それがどういうふうな在り方であったか、それにかかわらず私たちを愛してくださり、そしてよくしてくださる、それが恵みのお方であるということです。また神様はですね、私たちにこの聖書を通してさまざまな約束を与えてくださっています。その約束は必ず言葉の通りに果たしてくださる、成就してくださる、そのような誠、すなわち真実なお方でいらっしゃるということ。イエス様はこの神様の恵みと誠というご性質を表してくださいました。16節には、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであるとあります。イエス様と出会い、イエス様に信頼して歩もうとする者は誰でもイエス様の満ち満ちた豊かさ、恵みの豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けることができます。これはちょうどですね、地下水がこんこんとですね湧き出ている泉から水が流れ出ている、その流れ出る水のようにですね、耐えることのない神様の恵みであるということです。私たちの人生はですね、日々イエス様の守りや支え、そして祝福を必要としている歩みです。かつて過去においてですね、ああ神様ね、あの時は本当に私大変な時にね、守っていただいた、助けていただいた、感謝だった。でも私たちの人生は今も続いてるんです。そしていつまでかそれは分かりませんけれども、明日も私たちの人生は続いていきます。その人生においてですね、私たちは日ごとにイエス様の恵みによって支えられ、守られ、そして良くしていただくっていう必要性を持っています。 ですから恵みの上にさらに恵みを受けるということは私たちにとって希望であり、そしてとても大切なことです。また私たちのですね歩みを見ますときに、自分自身が思い描いている通りにですね順調に物事が進んでいくという時もございます。その時にはですね、私たちは素直にイエス様ありがとうございます、感謝です、この恵みをありがとうございますと、そのような感謝する恵みがあります。あるいはまた疲れたり自分自身の弱さを覚える時もございます。自分の弱さ限界を知る時にですね、私を根底から支えてくださっているイエス様がいらっしゃるんだ、私にはそのイエス様が必要なんだということを知る素晴らしい機会となり、その神様の恵みに気づかされます。病気を得た時にもイエス様の恵みを受けることができます。かつて真夜中にですね、私自身のことですけれども、急にですねお腹が痛くなったんですね。でその痛みは私はすぐに治まると思ったのに、ずっと明け方まで続きました。お布団とトイレを往復です。でも痛みは一向に治まらないんです。で何度もですね、神様助けてください。もうそのようなですね悲痛な叫びをこう祈るわけですね。でも一向に痛みは治まらないんです。ですから途中でですねもう痛みのこう痛みがずっとですね続いていきますとですね、なぜ私はこんな痛みにね苦しまなきゃいけないのかなと、なんか私悪いことしたのかなとかですね、まあ思わないでもいいようなことをやっぱ考えてしまうんですね。あるいはいや私今までこんな経験ないからこのままねダメになるんじゃないか、とんでもない重い病気を発症してるんじゃないかと思ってしまいます。まあ幸いにですね、もちろんそれは癒されていくは言ったわけですけども、しかしそのようなところを通されたということも私自身がですね他の方が病を得られて苦しみ痛みを覚えてらっしゃるということをよりよく理解していく、そして主なる神様に私はより頼んで歩まなきゃいけないんだということを改めてですね知らされた訓練の時であったように思います。病を得て痛みの中でもがく、そのこともイエス様の恵みであったということが分かりました。また問題に直面をいたします。そしてあれこれと考えるんです。結論は出ない、どうしていいかもわからないというよりは何もすることができない、夜も眠ることはできないということがありました。でも悩んでいる時にですね物事を深く考える そしてこの問題の本質的なことは一体何なんだろうか。そして何よりですね、自分ではどうすることもできない、何もできない、これはもうイエス様に委ねるしかない、そのことを学ぶ恵みの時であったということが分かります。無限の豊かな恵みを持っていらっしゃるイエス様は、私たちのあらゆる必要に応える形で恵みを与えてくださっています。私たちは尽きることのない恵みを与えてくださる誠の神様、イエス様が一緒にいらっしゃることに感謝を持って、そして信頼を置いて共に歩んでまいりたいと思います。羊と共に歩む羊飼いのようにイエス様は私たちと一緒に歩んでくださっています。あなたのそばには羊飼いであるイエス様が伴っていらっしゃいます。そして生きていく上で何が必要なのか、水が必要です、牧草が必要です。イエス様はあらかじめそのあなたが通っている道を全部下調べをして、ここで水を得られる、ここで牧草をきちんと取ることができる、そういうルートをイエス様は一緒に歩んでくださっているんです。岩場を通るときにはその物陰にあなたの命、あなたの信仰の歩みをめちゃめちゃにしようとする敵である悪魔が潜んでいます。でも大丈夫なんです。羊飼いが撃退してくださいます。ただ私たちは羊飼いのが共にいらっしゃるということを信じて、そしてそこから離れ出ないということです。離れ出たらイエス様の守りを私たちは失うだけなんです。その時はですね、気分がいいかも分かりません。自分の好きなようにしてね、いいじゃないかと思います。でもそれは極めて危険な歩みになります。なぜか、羊飼いの目の届かないところをあなたや私が歩むことになっているからです。ですから私たちはイエス様から離れないで、共にいらっしゃるイエス様を確認しながら、そして羊飼いが私たちに語りかける聖書の御言葉をですね、しっかり聞き分けていくということ、そして従うということ、それをしていけば私たちは平安なうちを歩むことができます。そして安全です。そして何よりもあなたによくしてくださる道であるということ、私たちはそのことを覚えながらですね、今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、恵みと誠に富んでいらっしゃるイエス様と共に歩み、この方を常に見上げて、そして信頼をして、その御声に聞き従って歩んでいきたいと願っております。今週の兄弟姉妹の歩みを祝福してください。またこの群れのお一人お一人の歩みを祝福してくださるようにお願いをいたします。特に入院をされ、そして手術に向かおうとされている方々の上に、また治療のただ中にある方々、一人一人を顧みて、 祝福してくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは続きまして月の初めの週ですので、主イエス様が世の終わりまで共に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐におきましてはパンと杯をいただきます。パンはイエス様があなたや私のために、十字架においてその体が裂かれていきましたが、その体のシンボルです。そして杯はイエス様が十字架において私たちの罪をあがなうために流された尊い血のシンボルです。私たちはこのパンと杯をいただきますけれども、そのパンと杯をいただくときにイエス様の尊い犠牲のゆえに私たちの罪はあがなわれ、信じる者に罪の許しと永遠の命が与えられたということをもう一度覚え、そして私たちの信仰を新たにして日ごとの働きに励み、イエス様を証しをしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りを、聖書を読んで、お祈りをいたします。聖書箇所一箇所お読みいたします。第一コリント書11章の23節からお読みいたします。私を主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださったことを感謝いたします。パンをいただくときに、十字架にかけられていくときにイエス様の体が裂かれていったことを思い描き、また私たちの罪をあがなうためにイエス様の尊い血潮が十字架上で流されたことを思い起こしながら、このパンと杯に預かりたいと思います。そして私たちの信仰を新たにしてくださり、置かれたところでキリストの証を成していくことができるように私たちを整え導いてくださることをお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。